はい、それでは天におけるごとく御心のならんことをと題しまして、白髪先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さん新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、それじゃあ足はどうぞね、楽にしてください。はい、今日はですね、1月の1日元日ということになりますけど、同時にね、あの第一聖日、最初のね、聖日と重なっておりますので、今日あの聖日礼拝とともにですね、この元日礼拝ということになります。で、今あの紹介しました聖書はね、皆さんもよくご承知のね、主の祈りの一部であります、マタイの福音書の6章の今日9節と10節をね、今拝読していただきましたので、この主の祈りの内容についてね、元日1年の始まりにね、何か皆さん自身心に留めていただけることがあればなと思いましてね、ご紹介させていただきたいなと思います。今年は皆さん何年？
うさぎ。
よくご存じ、ね、年男、年女の方いるの？
はい。
お
母さん、年女で
しょ。うさぎ年。あ、お母さん、うさぎ年。はい、あら、そうですか。ねえ、昨年からね、祈りに お祈りにもありましたけど、聖書の学びとともにね、皆さんと国士のね、学びを始めるようになりました。この国士の学びはね、私自身も本当にあのとても時にかなった学びだなと思っていますし、これからね、またこれから先も続けてね、学ぶことで何か大きくね、皆さん自身の心の中で変わるものやね、見えるものがあるんじゃないかな、そういうことをね、確信していますね。そしてまた同時にね、日本人が本当に全ての人がね、この学ばなければならない最もね、大切な内容かもしれない、まあ、そんなふうにさえね、思います。で、まあ昨年はね、そういう国士の旅も皆さんと共にね、始めましたので、今年も改めてね、続きでいろんなところにね、巡っていきたいなと、そんなふうに思っています。で、今年うさぎ年でしょ。ごめんなさい、タイミング悪くて、うさぎって言ったのね。皆さん、うさぎといえばね、昨年国士の学びで何を学びました？ウサギといえば
稲葉の
白ウサギ、ね、稲葉の白ウサギじゃないですか、ね、大送り主の御事と稲葉の白ウサギの物語。まだあの皆さんの国士の学びはそこまで進んでませんがね、まあ、しかしあの稲葉の白ウサギと言いますと皆さんよくご承知だと思うのでね、まあ、その内容またお話したいと思いますが、それで今年ウサギ年で、ね、おそらく今年は大送り主の御事のお話を必ずすると思いますから、そう考えてみるとね、うさぎ の白兎神社というね、稲葉の白うさぎのゆかりの神社、まあ、ここにもぜひね、あの参拝したいな、そんなふうに思ってますしね、まあ、そういうことをいろいろ考えてまして、で、皆さん大国主の御事といえば大黒様と思ってね、重なるわけで、歌にもありますけど、大きな袋をね、肩にかけっていうね、まあ、そんな大黒様で、まあうさぎ年でしょ。国主の学びが始まって大黒様があって、あ、何かそういうね、うさぎ欲しいな、もう慶子先生が以前からね、とにかくうさぎが欲しい。まあ今あの玄関にも一匹うさぎおりますよね。本当にあのそういううさぎがいないかなって思ってた。不思議ですよ皆さん、あの国際ホテルでね、国士の学びをして稲葉の白うさぎ歌を歌ったでしょ皆さん一緒に。その後うさぎがやってきたんです。
やってきた、
やってきたんです。もう詳しいことは言いません。やってきたんです。で、そのウサギがなんと今まで見たこともないウサギなんです。もうまさにこれこそ私たちが願っていたウサギなんです。この中に隠れてるんですね。出てきますよ、なんと。
おお、大黒ウサギ。
そう、ウサギが
ね、大黒様の袋をね肩にかけてる。このウサギどうですか。
すごい。
あの教会でね学びをしてるからウサギが訪ねてきましたよ。今年ウサギ年で大黒様のウサギ、こんなウサギ見たことないでしょ。いやもうねまさかこんなウサギに出会えると。ですから今年はこのウサギをねまたこの祭壇に置いておきたいなと。すごいよねうちの祭壇は。もちろんイエス様いらっしゃいますけど、マリア様おられますけど、今日は鏡餅もあります。もう金閣寺もあればね、そして今日はこの大黒様のウサギをね学んでき、うわぁ家に置けますけどね、このウサギまであるね。まあ、しかし何でもあるんですけど、これが信仰です。これ皆さん何か信仰揺らぐの？
燃え上がります
、ね、私たちの心のね一筋なるこの信仰の炎はね、何を祭壇に置いてもねびくともしません。なぜでしょう？なぜでしょう？それは真の神様を知っているから。真の神様を知っているから、すべてのものを抱きかかえても何も変わらないんです。真の神様から流れる命の霊脈を受け継いでいるから、この教会にはいろんな神様が来ても何の問題もありませんね。皆さん玄関には日の丸が掲げてありますし、立派な門松があるでしょ。年神様をお迎えして、そしてその年神様のより代となるのがこの鏡餅でありますね。はい、まあ、そういうことをいろいろ考えてみるとね、日本の美しい伝統は伝統としてね尊ばなければいけないなと思いますし、またさらに皆さん国史を学べばね、そのことが強く感じられるんじゃないかなと思います。そういう中で真の神様がおられるということを私たちは聖書を通して学びながらね、そしてまた多くのね世界各地にある神々のさまざまなる神話の中からもね、神様が私たちに伝えたいことがあるとすればね、それを大いに皆さん心の糧としていただきたい、ね、何らそこに境界線やこの先行ってはならない、ここまでにしなさいという呼ぶ気じゃないけど、そういう境界線はね皆さん作ってはいけないんですね。本来神様はこの世界に国境線を作らなかったし、全てが自由にね自由に往来できるようなエデンの園であったということを、ね、考えてみればね、本当に堕落のゆえにねさまざまなる制約がもたらされていますね。それを乗り越えるところに真の宗教の輝きがあるんだろうと思いますから、そういう意味でね私はイエス様はそういうお方であったと確信していますね。だからイエス・キリストの教えがさまざまなる制約を作ってはいけないし、さまざまなる制限を設けてはいけないしね、何か境界線を設けてはいけないと思います。それを凌駕して溶かしてより素晴らしいものに変えていくだけのね愛の溶鉱炉となってね、キリストの福音を述べ伝えられるべきであります。まあ、そのことを思いながらね、今日皆さん大切なことではないかなと思わされました。今年、初めに何を皆さんにお伝えしようかな。今日主の祈りの箇所なんですね。私たちはイエス様が語られた御言葉にね、どこまでも人生をある意味ではね、かけているだろうと思います。福音の御言葉こそがね、私たちの命だという信仰に立っていると思います。そのイエス様が今日語られましたね、こう祈りなさい、イエス様がこう祈りなさいと言われたその祈りをね、私たちはどれほど心で祈り魂で祈りね、日々ね昼も夜も祈っているだろうかと思うんですよ。あるいはその思いをどれほど強く持っているだろうかということを思うとね、皆さん主の祈り、私たちは毎週のようにして唱和します。皆さんもおそらく日々の生活の中でねこの祈りを口ずさむこともあるでしょう。でも今日改めてもう一度、こういう時代だからこそね、主が言われたこう祈りなさいと言われるその祈りについてね、心に刻んでほしいなと思っています。はい、そこで皆さんまずレジュメの内容をね見ていきたいと思います。いいでしょうか。じゃあまずそのレジュメの最初の文章を皆さんと一緒にね 読んでいきたいと思いますから、ご一緒にどうぞ。じゃあ行きましょう。イエスはだからこう祈りなさいと語られ、祈りについて明確に教えてくださった。その祈りの主題とは、皆が崇められ御国が到来し御心が行われるようにということである。イエスは何よりも神の御心がこの地上に成就することを願われていたのであり、この世界が神の御国となることを切望しておられたのである。それは神の理想が実現することであり、神だけが唯一の統治者となり全地をあまねく支配することだった。神の御心は天におけるように地の上にも行われなければならず、それは天の理想がそのまま地上に顕現することである。そしてそのことの実現をひたすら願うことが祈りなのである。皆さん、国士の旅の時にも祈りという言葉をね、あの小野黒島神社に行く時にお話しましたよね。祈りとは私たちの願いを捧げることではありません。祈りという言葉の祈りというね、その言葉を詳しく考えればね、神様の御心に沿うようにということを願うことなんですね。イエス様がここで祈りなさいと言われた内容は何でしょうか。私たちの生活において、日々の生活においての悩みや苦しみや願い事について神に祈りなさいとは教えられませんでしたね。まず言われたことは、皆が崇められますように、御国が来ますように、そして御心が行われますようにと教えてくださいました。今日はね、その中でも御心が行われますようにというこの祈りについてね、皆さん考えてみたいと思ってますね。年の初めです。2022年どの年でしたか。振り返ってみるとね、何よりもね、日本では安倍元総理の暗殺事件がありました、新年迎えてね、さあどんなふうになるのか。おそらく1月冒頭にね、あのテロリストはね、殺人罪で起訴されると思います。でも私はね、改めて思うけれど、あの人の名前を呼ぶことはやめようと思って。何年か前にニュージーランドという国でね、テロが起きました。その時にね、当時の女性の首相です、ニュージーランドの首相がテロが起きた後にこんなことを言いました。私はテロリストには何も与えない。テロリストの願いはその悪名が世界に轟くことだ、その成したことが世界に記憶されることだ、だから私はテロリストには何も与えない、名前すら与えないと言って、その総理大臣はね、一言も彼の名前を呼ばなかった。この社会から彼の名前を消し去ろうと言ったんですね。彼のしたことも消し去ろう、その代わりに私たちは被害者の名前を呼ぼう、犠牲者の名前を呼び上げよう、こう言いました。いや、素晴らしいね、演説だと思った。これと真逆のことを日本にやってます。どれだけテロリストの名を呼び続けました。そして犠牲者の心を痛んでね、犠牲者の遺族を痛んでね、その犠牲者の名を呼び続けましたか。むしろ犠牲者の家族を傷つけね、そして犠牲者その本人の葬儀にまでね、四六時中反対したのはどこでしょうか。そう考えた時に、私たちは何かがひっくり返ってるという事実を知るんですね。だから私は彼の名前を呼ぼうと思わない。彼のしたことも、彼が意図したことも絶対この世から抹殺しないといけません。なぜかというと、テロリストが何の手段であれ自分の目的をこの世で果たすために行った行為をね、身を結ばせてはならないからです。まあ、彼の動機や彼の目的がどういうものか、これからまた明らかになるかもしれませんね。でも今明らかになっていることを一つとってみれば、明らかにある宗教団体に対する恨みでしょう。だとすれば、私はキリストとして言いたい、その宗教団体の名を挙げてはいけない。彼の目的がもしそこにあるならば、社会はその宗教団体を守るべきなんです。 それがテロに屈しない。もちろんね、問題になっている宗教団体の問題は問題としてあるよ、あるよ。それは法によって裁かれるべきである。テロによってその問題がこの世の中の中心的な話題になること、断じてあってはならない。もしこのことが年を超えてでも続くようならばね、この日本はね、かつてのテロに屈した歴史をもう一度繰り返すことになります。皆さん、世界で初めてテロリストに屈した国は日本なんです。人命は地球よりも重いと言って、ね、世界中はある種失笑しましたよ。日本の立場にね、テロの要求に応じた。もしそんなことが起きたら、皆さんね、この国はテロによって動くということです。つまり暴力によって、人を殺めることによって、何か実力行使をすることによって、為政者が考えを変える国になってしまう。皆さん、それは民主主義ですか？民主主義というのは唯一国民の声によってのみ政治が変わる。選挙というね、手段を通して。だから皆さん、今年2023年はね、いろんなものがまた吹き出すかもしれないけれど、私はね、昨年1年を通して思いました。世界のトップニュースは何でしょう？国内的には安倍総理の問題だ。しかし海外に目を向けると一番のニュースは何でした？はい、ロシアのウクライナ侵略でした。そして何でも言いますが、タイムという雑誌がね、その年の顔にゼレンスキー大統領を選びました。このウクライナの戦いが2月から始まりましたが、このウクライナの人々の思いが世界の、私は希望の光になっていると思っているんです。先日ね、ちょっとある記事を読んでましたらね、ウクライナで今どんなことが起きているのかな。もちろん戦争の惨禍の中で起きていることをね、その細かいことじゃありません。国民の心にどんな動きが起きているのかと、そのレポートがあったのね。今ね、国内世論はもう完全にウクライナ、ロシアから離れて、そしてヨーロッパに接近してますね。これ皆さんね、昔からそうだと思っちゃいけませんよ。ウクライナの中には親ロ派とね、親欧米派がやっぱりいたんです。民族的にはね、ロシアと同じですから、言語も似通ってますから、そういう意味で言うとものすごい親近感があるわけです。しかし一方でロシアの圧政というものに苦しめられた歴史もあるのでね、ウクライナは独立国としてどうあるべきかを考えてきました。その狭間にあって今回のウクライナ侵略起きたんです。今国内世論はね、もうほとんどがロシアから離反して欧米に近づこうという動きになってるね。その時にね、確かに今も空爆があるんです。今もね、多くのところでね、停電が続いてるんです。寒い中、マイナス20度の極寒の中で電気が使えないんです。食べることさえも大変なところもあるんです。そういういろんな不幸がね、今も断続的に続いています。でもこのレポートによれば、ある方こう言ったの。私はこの点だけではプーチンに感謝しているんです。それは何かといえば、このウクライナ侵攻がウクライナ人の愛国心と反ロシア感情に火をつけたのです。皆さん、物にはいろいろな見方があると思います。私は昨年1年ね、皆さんどんなふうに思ったんでしょう。おそらくこの世の人々は昨年1年も決して幸せな、楽しい、喜びにあふれるようなね、1年ではなかったというふうに思ったかもしれません。毎年私は聞きます。来年こそ良い年になりますように、来年こそ良い年になりますようにと言って年末を迎える。何年続けるんでしょう。でも私はいつも思うんです。来年も良い年になりますよ。昨年悪い年だったんだろうかね。私はそう思います、ね、良い年だったと思いますよ。本当に良い年だったと思います。歴史を変える出来事が私たちの眠っていた魂を覚醒したと思います。日本人はこれから本当にその意味で変わらなければいけません。安倍総理が 亡くなった後、昭恵夫人がこうおっしゃいました。主人はたくさんの種をまきましたから、その花がきっと咲くでしょう。皆さん、多くの種がまかれています。聖書の言葉によればね、良い種と悪い種があるのは事実です。でも皆さん、その種は良いものであれ悪いものであれ必ず実を結びます。その中で皆さん思いました。いや、私ね、もう念頭に一言言わせてください本当に私の言う通りしてたら日本は本当に幸せになるから私高校時代にね、そう思ったの。もう私のような人間が日本人として、みんな日本人になったら、もう日本は最高の国になる。それでソルジャーになると思ったんですよ。皆さん、昨年ね、妬み嫉妬の話があったでしょ。本も考えた。私、妬んだことなんかない。だって、私のようになりなさいって言ってた。みんな私のようになればね、世界は幸せになるんだと思ってるんだから、妬むことなんかありえないでしょでもね、聖書を学びながらね、私は自分の罪を知りね深く深く祈りましたよ。しかし改めて今ね、もう50の弱いを超えて、55を超えて今年56ですけど、改めて思いたい。本当に今の私の言う通りにしていたら日本は変わるでしょう。わかる？ちょっと言い過ぎ？でも本当思うよ。今もし私が総理大臣になって何をするかなって考えるね。もういろいろ政策あります。それ全部やってもらう。もう日本絶対劇的に変わるから。皆さん、種をまくということで言えばね、ちょっと残念ですけどね、ある先生がこう言ったんです。いっぱい種をまいてるから、その花が、その実がそろそろ実り花咲かす時ですよと言いました。何の種ですか？ワクチンです。皆さん、今日ね、私本当に改めてお話ししたい。今度皆さんにね、また資料をお持ちしたいと思いますけどね、もう2023年新しい年を迎えたから、これからね、このコロナの問題はもうそろそろね、けじめをつけないといけないと。でね、昨年暮れにね、ある方がある投稿したの。私それたまたまインターネットで見て面白いなと思いました。何と言ったと思いますか？その方こう言ったんですよ。昨日だから、その日のツイッターかなんかに書いたのだから、昨日コロナ感染者とコロナの死亡者が過去最大だと聞いた。12月の暮れですからね、コロナの死者数が過去最大だと聞いた。で、彼はその後こう続けるの。一体何なんだこれは。誰か説明してください。世界で一番ワクチン打って予防にこれほどやったのに、どうして日本の感染者数と死者数が過去最多になったんだと言った。これは世界で比較してないんですよ。日本で起きた感染者数と死亡者数の数ね、第1波から始まって今第8波と言われてるけど、今どうなの？日本でコロナで亡くなる方って昨日も多かったんじゃない？これ皆さん統計見たらね、過去最大よ。で、その方はもう本当に自然な疑問だと思う。これだけワクチン打って、これだけマスクして、これだけ行動制限して、いろんな対策をやったのに、昨日が過去最大ってどういうこと？誰か説明してくれって叫んでました。皆さん、おかしくない？そして昨日、皆さん紅白でしょ。私は見ないんですけど、紅白歌合戦初めて今回会場に入ったんでしょ、人が。いいの入れて。で、2年間入らなかったんでしょ。 その時の感染者数と死亡者数今より少ないのよ。なのにどうしてみんな会場に入ったの？どうせペンライトで応援する。おかしくない？もうね、いろんなこと普通に考えたらおかしなことがいっぱいあります。でもそれに気づかなければいけない年だと私は思う。だからその先生に言いましたね、ワクチンという種をいっぱい撒いてるから日本はこれから大変になります。この種は必ず実を結びます。で、皆さん週刊新潮ね、ここ3週間続けてやってますよ。ワクチン被害の不都合な真実、先週号ではアメリカの FDA の報告まで来てます。とうとうアメリカからも来てるよ、ワクチンの被害が報告されてます。もう解毒できないからね。そしてこれはね、いわゆる御用学者や専門家会議や政府厚労省は絶対認めないと。認めたら大変なことになるからね。これだけ推奨しておいて、だから絶対認めません。でもね、現実はひたひたと迫ってます。で、こういうこともね、私たちはもう少し冷静にね、見つめる必要があるんでしょうね。でもあえて言いたいよ、本当私の言う通りしてたらどうなってた？最初から言ったよね、ワクチンはダメだって。皆さん、これから防衛費上げていかなきゃいけません。もし私が政治家になったらね、総理大臣になったら最初にやること、予算を削る。男女共同参画やめます。一切予算出さない、あんなものには。もうふざけるなって言いたいぐらいです、あれは。まあ詳しいことは言いません。そういういろんなことを考えたときにね、太陽光発電の問題がある、 SDGs もまやかしだね、脱炭素なんかもうやめるべきです。もし私が県議会議員だったら、吉備中央町にね、原発作るよ、地震ないもの。誘致します。そして企業が、あの吉備中央町に来てください、幹線道路作りますね。そして電気代を安くします。産業用電池、電気代を一気に下げます。まあいいや、とにかくねいろいろあります。でも皆さん、何を思ったかといえば、私たちは何ができますかと考えた時にね、本当に今こそ私たちはこの地上にね、神の御心がなることだけを祈らなきゃいけないと思います。天において置き忘れているとするならば、その御心を私たちはこの地上によみがえらせなければいけません。この地上がなぜ混乱し、この地上がなぜ混沌とするのか、それは天の御心が地においてなされていないからです。イエス様が言われた、こう祈りなさいと言われたのはなぜか、これだけなんだということだ。とにかく天の御心が地上になれば全ては変わるんだ。天の御心を地上に撒けば、それは必ず花を咲かせるんだ。そのことの祈りがね、私たちができることではないかなと。そのために皆さん、この聖書の学びは、聖書の研究はね、天の御心を地に成したまえと祈るための糧となるものであり、皆さんの魂に火を投じるものです。そして同時に、私が国士の旅を始めるのは、日本人として皆さんの魂が燃え上がることでね、日本のために祈りが湧いていくという、そのことのためです。神社に行くのは私の個人の願いじゃない、日本のためにという熱き祈りがね、今までの先祖たちが築いてきたこの美しい日本が永遠にあれという熱き祈りが捧げられる場所が神社であるからです。だからこの国士の学びで、皆さんの心に日本を愛するね、祈りが熱く熱く燃えたぎることは、これ以外に国士を学ぶ意味はありません。 聖書はなぜ学ぶか。神を愛しキリストを愛する思いが皆さんの中から止めどもなく燃え上がるためにあるのです。その祈りを捧げる今年一年、あるいはそういう祈りを始める今年一年、そのようにぜひ皆さん心を燃やしてほしいなと思いながらね、今日この主の祈りを取り上げたんです。天におけるごとく御心のならんことを、はい、皆さんの新共同訳の聖書では少し表現が違っていますが、あえてこのタイトルにしたのは、原文はですね、ここどうなっているのかというと、皆さんの新共同訳では御心が行われますように、天におけるように地の上にもと訳されていますよね、はい、じゃあその箇所ね、皆さんのレジュメにも書いてますからちょっと見てください。御心が行われますように、天におけるように地の上にもという箇所があるでしょ、はい、そこの説明文ちょっと皆さん読みましょう。途中ちょっと英語が入ってますけど、読んでみましょうか、はい、この祈りは英文では Thy will be done in earth as it is heaven であり、御心は天においてはなっているのであり、そのごとくに実在しているのである。つまり神の御心は天においてすでに実現しており、その御心がそのまま地上になることが神の国の実現なのである。今日ね、ムーさん英語の文章なんであえて書いたかというと、日本語で少しここがね理解しづらいんです。天におけるように地の上にもという表現で新共同訳を訳されてますけど、英語ではその箇所がね、皆さん As it is heaven となっています。これ in が抜けてるね、ごめん。 As it is in heaven だ。これどういうことかというとね、 It is ということは皆さん英語の勉強で分かるようにもう現在形ですから、もう天においてはそのままなってる。あの天においてこれからなるように地上にもなるじゃありません。神の御心は天においてはもうすでにありありと実在しているという。神の理想は、神の御心は天においてはもう成就しているという意味なんですね。その成就している、天において成就しているごとくに、ように、この地の上にも行われますように。でこの金典訳っていうのは前もお話ししたあのキング・ジェームズバージョンというね、英語の聖書では最も権威があると言われている聖書で、少しあの英語の形が古いので、最初皆さん「在」って書いてある言葉があるんだけど、これってね、今の言葉で言うと「your」です。あなたのという意味になります。ですから「your will」っていう「will」っていうのが御心なんですね。これですから神様の、あなたのご意志がこの地上になりますようにと祈っているんだけど、しかし天におけるごとくという、この天はもうすでになっているんです、ね、ということは皆さん何か分からなかった、イエス様が祈りなさいと言った意味は、天においてはもう神の御心はすでになっています。天においては神の理想はもう実現している。その天の理想がそのまま地上に現れなければいけません。地上で行われなければいけませんということを言っているんだね。だから天にあるごとく、はい、天におけるがごとく御心がなりますように。ですからここはね、原文ではですね、日本語でそのまま訳すと、最初にならんことを何時の御心の、ならんことを何時の御心の、天におけるごとく地上にもと という意味なんですよ、ね、私たちはこの祈りを今年ね、どうぞ皆さんの心に熱く燃えたぎらせてほしいなと思います。ならんことを天の神の御心が、ならんことを行われんことを神の御心が、天にそのごとくなっているようにこの地上にも、天でなっている理想とこの地上で なる理想が違うんじゃありません。天のように、天でなっているようにこの地上もなりますように。はい、じゃあ そのことを知って次のコメント書のところを皆さん読みましょう。はい、じゃあそこいいですか。神の国の真実とは、天における神の理想がそのまま成就することであり、そのことを祈り求めることこそ祈りの本質である。イエスが教えられる祈りとは、私たちが望むことを成就するためのものではなく、天の父の御心がこの地上に実現することを願うことなのである。イエスが願われることを私たちが祈り求めるとき、この地上は神の御国となるのである。どうしてこの地上に神の国が来ないんだろうか、どうしてこの地上に永久平和が来ないんだろうか、どうしてこの地上に様々なる紛争や争いが絶えないんだろうか、どうしてこの地上は幸せの歌声ばかりを聞くことができないんだろうか。今年もこんな年でした、来年はもっと良い年になりますように、こういうことを毎年私たちは祈りにも似た思いでもし語っているとすれば、どうしてそのように願うのに、毎年年の暮れになればまた来年は良い年になりますようにと願わないといけないんでしょうか。誰もが良い年になることを願ってますよ。誰もが幸せになることを願ってますよね。今年よりも来年がより良い年になりますようにと、その願いを込めて年の暮れを過ごしますよ。今日新年を迎えますよね。私見てないけど、おそらく正月早々の番組、早朝テレビをつけると間違いなく出てくる光景はあるだろうと思うのは富士山だと思います。毎年毎年新年には日本は必ず富士山をね、中継するんじゃないの、多分してると思うよ。でおそらくです、今日綺麗だと思います。冬はね、富士山は一番綺麗なんで、本当に皆さん不思議な山ですよね。3000メートルを超えた独立峰です。それでいてなんと太平洋側にあるという。だから新年お正月に富士山が曇るってめったにないです。めったにないです。今はしてませんけど、富士山の周りのホテルでは冬に来てね、富士山が見えなかったら料金返しますって言ったんです。それはどういうことかって、一泊二日で行けば必ず見えるんです。で、冬の富士山に雪をかぶっていて神々しいよね。空気が澄んでいるでしょ。だからそういう意味で言うと、写真を撮る人にとってはね、富士山ってすっごくいい写体なの。天候に恵まれる。ここで冬で一番空気が澄んでたら、皆さん、あの伊勢神宮の先のね、海岸線から富士山見えますか。でも日本を象徴する山だと思います。そしてね、その神々しいね、朝の美しさにね、新年をみんな重ねて富士山をみんな放送します。あー綺麗だな、美しいなと言って富士山を見ます。その時思いは何でしょう。今年一年が本当にいい年になりますようにというね、これは純粋な思いだと思います。 でも皆さん、毎年そのように願い、その美しい富士山を眺めては手を合わせ、みんなが同じ思いを込めて祈るのに、年の暮れになると陰鬱な日々のね、重大ニュースがやってくるんです。そして清水寺では戦いという一文字が書かれます。病という一文字が書かれます。災いという一文字が書かれます。どうしてそうなるんですか。もうそれははっきりわかること、天の願いが地上になることを誰も祈らないからです。天の理想がなりますようにと言って祈らないからです。私たちが思う幸せや私たちが願う理想じゃなくて、神様が天においてすでにありありと成就せしめている、その御心がこの地の上にもなりますようにと、もし祈るとすればね、今日だから書いたの、そのことをイエス様が祈りなさいと言いました。つまりイエス様が願われる祈りを私たちが祈り始めるとき、この地上に神の国がやってきます。皆さん、私たちはそのことを祈ってきたかもしれないけれど、さらに強い思いでね、今年新しい年を迎えて、皆さんの心をさらにさらに燃えたぎらせて、天の御心の、天の御心の、天になっているがごとく地の上になることを祈ってほしい。もうどんな理想がこの地上に実現することを私たちは願いますか。ただ一つです。天になっていることです。そう考えたら皆さん、これから国主の旅ね、いろんなことを学ぶけれどもね、考えて、日本の理想はどこにある。日本の理想はね、天にあったんでしょ、高間ヶ原にあったんでしょ。その理想をこの地上にも実現しなさいと言って二力の御事が天孫降臨したんですよ。この地上に降りてきたのは、天においてなっていた高間ヶ原の喜びと幸福の世界をこの地上に広めなさいということでした。そして日向の地に降り立ったね、二力の御事、その後何代も経て、あの地がまさに高間ヶ原の理想のごとく潤い始めたんですよ。そしてその人気の御事から三代後の、いわゆる神山と岩根彦の御事、後の神武天皇がこのね、この豊かさを日本全土に広めようじゃないかと言われました。なぜか、それは東方の方から東の方から尋ね聞くに、まだまだ東の地は荒れていると聞く、収まっていないと聞く、私たちだけがこの場にいて幸せでいいんですかと言ってお兄さんたちに相談する。するとね、お兄さんたちがそれはいい考えだと言ってね、この豊かさだ、この理想をね、あまねく伝えようじゃないか。そうやって皆さんね、あの日向の地から船に乗って神武統制が始まる。皆さん、天上の理想を地上に下ろすことです。これがね、私たちの国の姿なんですよね。地上にいる者たちが自分たちの理想や思いで作るのが理想国家じゃなくて、天にあるものを地上に下ろすことが理想国家の実現なんです。そのことを、そのことをもう一度皆さん考えたときに、私たちはこの聖書を通して学ぶ理想はどこにあるかといえば、天にありましたよ。神様の心の中にありました。神様の御心としてありました。その神様の御心、神様が天においてもうすでに持っていた理想を実現するために天地創造が始まりました。この地にエデンの園を作るという神の理想の実現が創世記から始まりました。そしてそのエデンの園に住まうべき存在として、神様はご自分の似姿に男と女を創造されました。 埋めよ増えようと祝福されて歴史は始まらなければいけません。でも私は今年皆さんいろんなこと聞くでしょ、いろんなこと見るでしょ、いろんなこと思うかもしれません。でも私たちは地上の騒がしいことに耳を傾けててはいけません。天の理想がこの地上になりますよ。この祈りが皆さん、この祈りがもし日本の中で一つ二つ増えていけばね、日本は必ず変わります。この日本が変わるためにはね、この祈りが必要です。そしてこの祈りとともに、私は前から言ってるけど、日本の歴史を学ぶことをしないとこの祈りが深まりませんから。まあ私が総理大臣になったら男女共同参画をやめます。次に国史を勉強します。古事記を復活させて必修科目にします。大学入試に古事記を入れますよ。もう古事記わからない人は理系でも文系でもチーンだってね、日本を愛するから科学技術が発展しないといけないよ。日本を愛する思いで医学は発展しないといけないよ。日本を愛する思いで皆さん研鑽しないといけないよ。どこに目的があるの？金儲けですか？名誉ですか？地位ですか？そんなものはサタンにくれてやればいいです。私たちは何のために大学に行くの？この日本のために行くんですよ。え、そんなこと言うと戦前に戻ったようだと言うでしょう。そうです、戻るんです。戻って何が悪いのかと言って戻るんです。私たちは戦後、迷い子になったことははっきり知らないです。迷える子羊になったらね、探し出さなければいけないでしょ。今日本は探し出されなければならない一匹の羊になってるんですよ。もう一度その羊を探し出して、肩に担いで、さあ祝ってくれと言って戦前に戻るんです。そして皆さんね、戦前に戻った精神性をより花咲かせるためにはね、もちろん戦前に間違ったこともあるでしょう。それは天の理想を地上に下ろすというこの理想をね、そのごとくなさなければそれはいけないですよ。でもそれを皆さんしたら日本変わるよ。最後に皆さん言います。 GHQ が一番恐れたこと、日本はどうしてこんなに強いんだ、どうして日本人はこんなに命を落としてまで立ち向かってくるんだ。そのことを研究したの。陸軍情報部は徹底的に資料を集めて研究したの。その時の GHQ の結論だなと思います。日本人がこのような民族である根本は神話なんだ。神話なんだ。つまり古事記なんだ。日本書紀なんだ。フランスの有名な文化人類学者がね、こう言いましたね。世界にあまた神話があるけれど、その神話と実際の歴史がつながっているのは日本だけだ。だから日本人は恐ろしい民だと言った。日本だけがね、神話と 実歴史がつながってるんです。だからね、何が言えるかって言ったら、この神話に基づく日本の精神性というものはね、これは本当に恐ろしい。だから彼らはお国のためというこの一言において、悠久の大義という一言においてね、全てを落としてでもというものすごい燃えたぎる愛国心でね、あの戦いを戦い抜こうとした。じゃあその神話から紡ぎ出されるものは何かといったらね、日本国民と皇室との間に結ばれた絆なんだ。これを断ち切らなければ日本はいつ何時ね、立 ち上がってくるかわからない。そこで GHQ がしたことはこの神話に関する教育を一切やめる。だから皆さん戦後ね、戦後もう長い長い年月を経て本当に私たちは忘れ去ってしまったんです。それ皆さんね、蘇らせていくことで日本は変わります。本当に変わると思います。安倍総理はそれがしたかったんですよ。だから私はね、改めて安倍総理も多くの種をまかれたと思います。その種を私たちは本当に心で温かく育ててね、花を咲かせましょう。多くの種がまかれています。良い種もいっぱいまかれているはずなんです。その種を花咲かせるものになるためにどうか祈りを絶やさないで、祈りという肥やしを絶やさないでほしい。その祈りはね、教会で祈る祈りがあり、このイエス様が教えてくださった主の祈りがあるけれど、日本人としての祈りは同時に国士の旅を通して祈る祈りがあるはずです。そうした祈りこそがね、この国を美しくします。その祈りこそがこの国を変えます、うん、ヤコブ先生がいつも教えてくれたことですね。かつて日本が飢饉に陥り苦しみの中にあったに天皇が祈った。どうして今こんな災難が来てるんですか。私の不徳があるからですか。この国難はどこから来るんですか。その時天から声がした。この国が騒がしいのは、この国に国難が来ているのは、あなたに徳がないからではない、祈りが足りないからだ。祈る人を探しなさい。そして祈りの場所を設けなさい。皆さん、これが日本の歴史です。まあ、今日はお話できませんが、伊勢神宮がなぜできたの、ね、なぜ天照大神を伊勢の地にお祭りしましたか。いつしたんですか。何がきっかけでしたんですか。何にも知らないでしょ皆さん、日本人なら。三種の神器ってどこにあったの。何も知らないよね。全部物語につながってるんですよ。そうやって伊勢神宮ができたんですという物語があるんです。そうしたこと一つ一つを皆さん学べばね、ああ日本人はそんな風にしてこの国を作り、そしてこの国のために祈り、そしてこの世に社を作り、神様をお祭りしたんだ、そのことに気づくと、いやー日本人ってすごいな、私たちの先祖ってすごいな、そう感じられるはずです。そうするとね、もう伊勢のお宮に行けば誰から言われるまでもなく自然と手を合わせ頭を垂れざるを得ないとなるんです。これが真実の祈りです。その時言葉はありません。ただ出てくる言葉は、神様ありがとうございます、日本という国に生まれて感謝です、何事かおわしますかは知らねども、ありがたさ、かたじけなさに涙こぼる。何がいらっしゃるのかわからないけれど、ただそのことがありがたくて、かたじけなくてね、涙がただ出てきます。それが日本人の心です。日本人の信仰の心です。祈りです。そんな皆さん、私たちの心には、日本人の魂の種がまかれてます。皆さんの心の中にも眠っているかもしれないけど、まかれてます。だからそれは、国士の学びで、どんどん蘇ります。芽が出ますよ。皆さん、去年、ちょっと芽が出てるんじゃない？出てるでしょ、芽が。その芽がすくすく育つために、これからもね、この旅を続けていきたいと、まあ、そんな意味で皆さんね、やっぱり私たちは国士を学ぶことともにね、この美しい日本の自然と交わってね、本当に神様をいろんなところで見て、いろんなところで感じて、いろんなところで触れて、 そしてその全てが祈りとなる、そんな一年にしてほしいと思います。だから今日はこのタイトルです。とにかく皆さん、天におけるごとく御心のならんこと、天におけるがごとく御心のならんこと、神様どうぞあなたの御心をこの日本の地にならしてください、成就させてください、実現してください。もう皆さん本当それだけです。もし私たちが個人として願うことがあるならば、それはその後出てくるね。今日も食事をください、日曜の糧を与えてください、それでいいのよ。皆さんと一緒にちょっとおいしいものを食べると次の日は食べれないんで、次の日は素食がいい。いや、人間ってそんなもんよ。ごちそうばっかり食べてたらろくでもないことになるよ。糖尿病になるか痛風になるか、とにかくね。ね、おいしいものも大事だけどね、やっぱり全てね、バランスよ。本当、日常の糧を与えられることの喜びをね、かみしめないと。今ウクライナの人たちどうですか、ウイグルどうですか、世界中でどれだけの人がね、この祈りを捧げなきゃいけないんでしょうね。でも私たちはこれ、本当の幸せがここにあることを当たり前すぎて忘れてるかもしれない。でも日常の糧を与えてくださいとイエス様がまず祈られた。そして皆さん、神様に許しを請うことです、ね、私も許しますから、主を許してください。そしてね、どうぞこれ以上罪を犯さないように誘惑に合わせないでください。そして悪いものから救ってください。悪いもの、習近平から救ってください。もうこの祈りの中に全てが入ってます。これ以上の幸せありますか。本当にこれだけです。そう考えたら皆さんね、もう一度新しいね、年を迎えて、この祈りの原点に立ち返って、ね、そしてどうか2023年も昨年以上に素晴らしい一年、神の恵みにあふれるね、一年だった、そう言えるようなね、ぜひ、もう今から言うのは早いけど、年末を迎えてください。本当そうですよね。でも皆さん、今日1月1日だからまだまだあるよ。でも皆さんの上に本当にね、今年1年素晴らしい神様の導きがあると思います。神様との出会いがあると思います。そして皆さんの心の中に本当に祈りが湧いてくる、そういう瞬間が何度も何度もあると思います。どうかそういう出会いを今から期待し、心から楽しみとしながらね、この1年毎日が遠足に行くようなそんな思いでね、過ごしてほしいなと思いますね、うん、いろんな出会いがあると思いますよ、いろんな出来事があると思いますよ、いろんな気づきがあると思いますよ。どうかそれをね、一つ一つね、神様がしてくださったことを何一つ忘れてはならない、そう思ってね、過ごしてほしいなと思います、ね、じゃあ皆さん、今年も頑張っていきましょう、
はい、
聖書の学びも、国士の学びも、それから旅も、もう何もかもがうまくいくように。今日はね、大黒様のうさぎ様来てくださいました。どう、かわいいでしょ。かわ
いい。
本当にね、いいよね、こういうのを作る日本人の心の意気が。でもね、本当に皆さん、どうか今年一年が素晴らしい一年になりますよ、切にね、祈っています。皆さんもぜひ祈りを捧げていきましょう。はい、それでは最後賛美を捧げて終わりましょう。じゃあ494番を今日は作ってみます。
はい、それでお願いします。494番。それではお祈りして終わります。入り道たの方、親しき天のお父様、
お父様、
新しい年を迎え、新年の始まりにあなたの招きの中、神様を礼拝する喜びの場にこうして集えましたことを心から感謝申し上げます。一年の始まりをあなたと顔と顔を合わせ、あなたの御声に耳をそば立て、あなたを礼拝する心で出発できることはどれほど恵みでしょうか。天のお父様、あなたに出会え、あなたを知れたこと以上の祝福はありません。そのことを思い起こしながら、今日もイエス様が教えてくださった祈りに心を向けたいと思いました。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にもと、この祈りの中に私たちが願うすべてがあることを知りました。どうかこの世界がなんと騒がしく闇に包まれた
混沌の中にあったとしても、天上の世界は汚れ一つのない神の愛と真理の理想がそのごとくに成就した美しい世界になっていることを知りました。神様はその世界をそのごとくにこの地上に実現したいと願っていらっしゃいます。その願いに心を合わせる胸が、その願いに心を沿わせる者がこの地上にいないことが酷なんです。どうかお父様、私たちは世界がどうであってもあなたの御心は天に確かなものとして実現しているということを知り、その実現がこの地の上にもならんことをと祈っていきたいと思います。その祈りが神の御国を作ることを今日知りました。どうかお父様、今年私たちは聖書を学び、あるいは日本の歴史を学びながら、あなたが残してくださった御跡を慕ってまいります。あなたが残してくださった一つ一つの印を心に刻みたいと思います。そのところところで神様の御跡を感じ、神様の香りを感じ、神様の御言葉を思い起こし、そして神様と出会いたいと思います。どうかお父様、私たちは今のこの時代を最高の時代として賛美しながら歩みたいと思います。神の理想がこの地になることを近しく感じることのできる幸いの時であることを確信しながら歩みたいと思います。その喜びの声があのイエス様の宣教の第一声でした。時は満ちた、神の国は近づいたとおっしゃいました。今がその時です。時は満ち、神の国は近づきつつあることを知って、私たちは祈りを捧げていきたいと思います。天におけるがごとく御心がならんこと、そのことを祈り求めながら歩むことのできる一人一人とさせてください。その先にあなたが与えようとされる限りなき祝福と幸いが約束されていることを私たちは信じています。その道をたどりながら、その道を一歩一歩踏みしめながら、あなたの身元へと歩んでまいりますから、どうぞこの1年間全てのことにおいてあなたの導きと守りがありますことを切にお願い申し上げます。どうか私たち全てを包み込み、神様、私たちこの1年間の全ての日を御前に捧げますので、どうぞ一日一日私たちを主の御心のままに招き導いてください。心からお願い申し上げます。今日こうして1月の1日、そして最初の聖日をこのようにして迎えることができ、あなたを礼拝できました幸いに心からの感謝を捧げながら、今日ここに集った兄弟姉妹の胸深き祈りとともに、またここに集えなかった者たちの祈りとともに、心からお慕いしてやまない私たちの主イエス・キリストの御名により、天のお父様の御前にお祈りいたします。アーメン。
アーメン。